シネマクティブ東京支部の音声配信、シネマクティブ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。皆さん、こんにちは。
はい。こんにちは。よろしくお願いし
よろしくお願いし
ま
ます。雑談ですけども、今日もノープラ
お、先に
ン。
ノープランで。
もういいんで
お願いします。
す。言葉警察？
は
最
い。
近ね、僕、ちょっとやりまくってますけども、ロンペさんも言葉警察結構好きですよ。
あ、そうっすか。
用語に関してなんですけど、この間ね、ロンペさん、
う
そう、こここだわってたなっていうのを思い出したとこがあって、タイムトラベルものの映画ってあるじゃないです
は
か。
いはいはい。
で、タイムリープとか、ループものとか、なんか、時間系の SF 映画僕結構好きなんですけど、
は
あれ、結構言葉に気をつけないと、ロンペさんに取り締まられるなっていう、
い。うん、そ
思
ん
うんで
な
すけど。
厳密に話した人いないですけどね、多分ね。
まあね。ロンペさんが気になるのって多分タイムリープでしょ？
そう、そこから始まったんですよ。なんだろう、これっていうとこから始まって、ちゃんと調べた感じです
あれ、調べると、筒井康隆先生の、時かけから始まってるのかな？時をかける少女。
ああ、言葉としてはそうなのかもしれない。概念としてはもっと前からあったと思うんですけど、
タイムリープ、まあ、だから、タイムリープっていう言葉自体は、筒井先生が、まあ一応書き記したものだということになっておるんですけれども。あれって、ロンペさん的にはどういう、あれなの？区別してるんですか？
タイムリープの説明だけをすると、時間移動はするんだけど、体が移動してない。なんつうんだ。
意
まあ、
識だけ？
意識が瞬間的に時間を飛び越えるっていうようなイメージですけどね。
この間ね、角川有楽町シネマで、今、この間、まあ、ある映画を見に行ったんですけど、それは今度のディギンユーネクストに関わる映画なんですけど、そこでもう一作映画があって、それはアラン・レネ監督のジュテーム・ジュテームって映画なんですね。で、これ、まあ、今リバイバルやってるわけなんですけど、実は映画館行かなくても、Amazon プライムビデオで見れるんです。で、僕はそれで見ちゃったんですよね。で、映画館では見てないんですけど、まあ、映画館で見てたらね、かなり寝ると思いますね。まあ、SF 映画なんですよ。それで、ジュテームジュテームっていう映画は、68年ぐらいの映画？ 1968 年ぐらいの映画なんですけど、ぐらいってことないか。67年かな？ 68 年でした。はい。それで、フランス映画なんですね、これ。アラン・レネ。アラン・レネ監督は、あれで有名な人ですね。去年マリエンバートで。とか、まあ、広島モナムールとかですね。あるんですけども、去年マリエンバートでって、ロンペさんはご覧になってますか？
いや、多分見てない。
見てないんだ。ちょっとね、SF じゃないんだけど、SF なのかって思わせる部分、ちょっとあって、まあ、ある意味、フランス映画って、ルイス・ブニュエルの昼顔もそうですけど、あれ？これって SF なの？みたいな部分、ある映画たまにあって、面白いなと思うんですけど、ラ・ジュテって映画があるじゃないですか。
まあ、なんか、そのイメージです。
ラ・ジュテは、変な映画で、あれは20分くらい？ 30 分くらいしかないのかな？何年の映画だろう？ちょっと待ってね。あれ？なんか一時期無料配信してたから見た人結構いると思うんですけど、28分の映画で、1962年の映画なんですよ。で、フランス映画で、28分間 静止画だけで進んでいく映画なんですね。
う
つまり、ボラギノールの CM を思い浮かべてもらうと分かりやすいと思うんですけど。
ん。
まあ、紙芝居的な感じで、映像、写真を使った紙芝居みたいなもんですけど。で、内容としては、未来のある男が、過去に戻っていって、過去である女の人を探すっていう映画になってまして、違ったかな？何かを探してたら女の人に会うんだったかな？ちょっと忘れましたけど。これ、言うまでもないんですけど、12モンキーズっていうですね、テリー・ギリアムの監督の映画の、元ネタになってます。
そう
で、
ですね。
これは有名な話なんですけども、どっちも素晴らしいんですが、これが、割とフランスの SF 作品の中では、割と走りだと思いますけども、昼顔なんかはね、もっと前ですけど、あ、昼顔の方が後か。ちょっとちゃんとあれしてないんでね、こういう感じですけども。それで、アラン・レネ監督の前に、ゴダールが、アルファビルって映画？これ SF 映画。これ見てます？
いや、見てない。
見てない？が、1965年にあって、これは割とちゃんと SF なんですよ。近未来 SF なんですけど。で、その2年後ですね。いや、翌年かな。フランソワ・トリュフォーが今度は、カシ451っていう映画を作ります。で、これは、ロンペさんのディギン・アマゾン・プライムで、リメイク版かな、あれは。
リメイクというか、再映画化というか。
再映画化の、カシ451の話取り上げてましたよね、確かね。あれはレイ・ブラッドベリーっていう人の原作作品ですけど、結構この時期、フランス映画界で SF が流行ってるというか、で、そのカシ451の2年後に、そのアラン・レネのジュテームが、あるわけですよね。だからこの60年代のフランス映画の SF ブームみたいなのを僕すごい興味あって、で、どれもこれもハリウッドみたいにお金があるわけじゃないんで、さっき言ったジャンルック・ゴダールのアルファビールなんて、普通にパリの街角撮ってるだけで、はい、未来ですって言ってるだけなんですよね。で、ジュテームも見てみるとですね、一個だけまともにセット作ってるんですよ。タイムマシーンみたいなもののセットがちゃんとあってですね。で、それはすごく前衛的なアート作品みたいのが、ボンと真ん中に置いてある部屋で、あれはもしかしたら、映画に、タイムマシーンっていうことにして使った、誰かの作ったアート作品かもしれないですね、もしかしたらね。なのか、美術さんが作ったのかわからないんですけど、ちゃんと調べてないんですが、あれがね、すごく効いてるんだけど、それ以外は、男の人がですね、過去に戻ると。1年前に、その精神だけワープするんですよ。で、さっき言ったオブジェ、アート作品の中にその人が入ってって、その中に、外形と同じ素材のソファーみたいのが中にあるんですけど、それに、もたれかかるとですね、ワープするんですよ。精神だけ。だからこれは完全にタイムリープなんですけど、で、その1年前のある日に1分だけタイムリープしますっていう実験にその男の人が参加するって話なんですね。だけど実験がなんか暴走し始めて1分どころかそこから帰ってこれなくなるって話なんですよ。で、面白そうなんですけど、その映像をその映画館で見るとですね、その過去に行ったとはいえ、別にそれ未来でも何でもないんで ただの普通のフランスの映画なんですね。で、主人公には、カトリーヌっていうですね、恋人がいまして、その人との、蜜月の時から、その仲がすごくむつまじかった頃から、もう別れる寸前の頃までを、ひたすらその回想し続けるんですよね。でも、もう意識がそっち行ってるんで、回想じゃなくて、現実にその人がもうそこにいるんで、SF でも何でもない映像なんですよ、ただ単に けど、これ面白いのは、それを撮って、全部ぶつ切りにして、細切れ状態にするんですよ、撮った素材を。で、ランダムに並べ直すんですね。 ぐちゃぐちゃに混ぜて、そうすると、どういう映像になるかっていうと、場面場面がパッと途切れて、すぐ、もっと前の話になったり、パッと全然海の中にいたりとか、かと思うと、その撮影で使った、海からザバンって主人公が上がってくる映像を何度も何度も使うんですよ。そうすることによって、その、あたかも、その主人公が、もう、その機械が壊れて、いろんな時代に、いろんな時間にワープしてるように見えるという映像になってて、そういう SF の作り方してるわけですよね。でもよく見ると、そのザバーンと上がってくる男の人の所作とかが、テイクごとにちょっとずつ違うわけですよ。これなんでかっていうと、多分10回ぐらい同じテイクを撮って、同じフィルムを使うんじゃなくて、それぞれ違うフィルム、だけど芝居とシチュエーションは同じっていうものを、テイク違いを散りばめて使ってるわけですね。だから戻るごとにその人が言うこととか違ったりとか、ちょっとした違いなんですけど、その手に持ってるものの扱いが違ったりとか、微妙に違う映像が何回も何回も繰り返されるんですよね。これ面白いのは、今のその映画を見てると、僕が真っ先に思ったのは、スプリングブレイカーズって映画があって、これ、ハーモニー・コリンかな？
そうっすね。
確か。これ、A24 の多分最初の作品だと思うんですけど、あの映画、面白いのは、撮影の時に使ったテイク違いを使っちゃってる映画なんですよ、全部、映画の中に。そういう映画、だから、それこそ、ブニュエルの、じゃないや、アニエス・バルダの幸福って映画もそうでしたけど、そういう映画の、まあ、アート性というか芸術性みたいなものを、まあ、アニエス・バルダは面白くして使ってるんだけど、多分ジュテームジュテームは多分編集の時のアイディアだと思うんですよね。初めから計画してんのかな わかんないんですけど、こうやったら面白いんじゃないみたいな。聞いてみないとわかんないですけどね インタビューとか読んだわけじゃないんで。で、面白いなと思って。
いや、確かに、でもそれは、見てる限りは理解はできないから、眠くなっちゃうのもわかるな、なんか。
そうね。
でもそれって、未来、時代を超えて認知するっていう感覚って、僕ら経験できないじゃないですか、なんか。映画のメッセージとか、あとは、なんだっけ、ドクターマンハッタンでしたっけ？いろんな時代を同時に
比較してるから
し
なあの
覚
人
す
は
るっ
ね。
ていう感覚って僕らはよくわかんないじゃないですか。なんか、あれを
疑似
疑似
的に。
体験にじゃないけど、なんか、まあでもそれは違う抵抗を使うって話は違うけど、いろんな時代を細切れに見るって感覚は、それの疑似体験なのかなっていう
な
ふう
る
に
ほどな。
はちょっと今思いましたけど、でも、そうはね、人間の頭できてないから、できないだろう、できないだろうなって感じもするし。
そうね。でも映画ってそういうことを、こう、目指してというか、夢見て作られているものでもあって、スタンリー・キューブリック監督の2001年宇宙の旅って、まあ、ちょっとネタバレあれですけど、まあ、未知なる存在がいて、宇宙には。その人が人間を進化させるっていう話なんですけど、進化しちゃうた人間の感覚って、我々には分からないわけですよね。進化してないから。それを何とか映画で表そうとして、スターゲートの、まあ、有名なシーン、ダグラス・トランプルがやってるシーンがあるんですけど、ああいうのとかって、今見ると、まあ、当時の限界を感じて微笑ましくもあるけど、多分当時の人はすげえと思ったと思うんですよね。あの映像を見ると。だからやっぱりなんか映画ってそういう夢があるなとは思うし、今の映画でそれやれるかなと思うと、あ、でも結構、また面白いのあるか。VR があったりとかね。まあ、いろんな方法でそういうことは試してるとは思うけど。あれもね、なんだっけ。クリストファー・ノーラン監督の、宇宙の話なんでしたっけ。
インターステラーですか？
あ、インターステラー。インターステラーも5次元っていう人間に知覚できないものを、4次元か、あれ。5次元でしたっけ？ どうにか映像にしてみるとどうなるかっていうのをやってるわけでして、まあ、あれはすごく挑戦だし、僕はすごく好きなシーンですけどね。
僕は、あれですけど、まあ、同じノーランで言えば、テネットの、
ああ、
時
確か
間
に。
の逆行って表現を、
確かに、確かに。
強引にやってるのがすごいなって。
そう。確かに、だからそれを、もちろん突っ込もうと思えば、いくらだってできるわけですよね。でも、それ、突っ込んだところでさ、何が生まれるんだって話で。
あ、そうですよ。
だから、ジュテームジュテームもね、眠いけどね、見てくださいって思っちゃう。あ、そういう感覚か、っていう。でも、だから、ミシェル・ゴンドリーの、エターナル・サンシャインとかの、やっぱりその、結局、そういう SF の中でも、描かれるのは人間の男女の、その、思いとか、なんですよね。だからそれが、何度も何度も繰り返して、求め合ったりとか、するところに、ものすごくエモさが出てくる。だから SF ってエモなんですよね、僕にとっては。アニメになりますけど、涼宮ハルヒシリーズっていう作品があって、あれで、まあ何度か僕話してますけど、エンドレスエイトっていう回があって、あれはその同じ日を何度も何度も繰り返してるって話で、なんとかそこから脱出しようと思って、みんなじゃないな、一人だけ。だから次の日になるとみんな忘れちゃってるんで 主人公一人だけが孤独に頑張るっていう。まあそれはループものの結構、お約束でもあって、まあビル・マーレーのね、声はデジャブとかもそうですし、ああ、そうか。日本の、だからアニメ作品というか、まあゲームだと、シュタインズゲートっていうゲームがあって、あれもすっごいエモいっす。もうボロボロになりながらでも、なんとか頑張る。ある人を救おうと思って何度も何度も繰り返す。だから、まあバタフライエフェクトもそうか。だいたいそういう話になるのか、ああいうのって。
そう
ルー
です
プも
ね。
のってだいたいそっか。
そこら辺、だからうちの奥さんの得意分野です
そうなの？
ね。
ちょっと今度お話しよ
これはだから、
う
シュタインズゲートの話で言うと、これ知ってます？再放送の話っていう。
何？ああ、なんかそれ知ってるかも。
知ってます？だ
なんか聞いたかも。
から、本放送と、まあ、再放送があって、だから再放送を普通に放送してるわけじゃないですか。で、それで、ルートが違うルートに行くっていう、油断できない。
なるほどね。
をやったっていう画期的な、
そういう
放送。
放送を使って、その、まあ、視聴者をちょい騙しするみたいな仕掛けをするっていうのは面白くって、ロンペさんがほら前に言ってたホラーでさ、
いや、そう、あれなんですよ。やっぱ、あれ、僕、やっぱ、すごいなって思って。
ねえ、あれは、番組名言ってください。
あれ
この
は、
テープじゃなくて、
国内ドラ
こ
マ
ので
、
動画は再生できません。違
こ
う。
の動画は再生できませんですね。そうです。
そうです
の
よね。
1の方かな。
まあ、視聴者もびっくりという。びっくりというか、怖いってい
いや、そうなんですよ。だか
う。
ら、あれ、本当に、最初の放送がすごくて、だから U-NEXT とかで見れたんですけど、それでは味わえな
意
いん
味
で
ない
す
んです
よ。
よね。
毎週見てたテレビ放送でしか味わえなかったことをやっていて、なんかこの配信時代にそういう、テレ
仕
ビ
掛
放
け
送
を
でし
ね。
か、わからないようなことをやってきたのが本当にすごくて、僕、だから映画まんまで見たんですけど、まあ面白かったですけど、やっぱりその、
そういうのはないもんね。
そう、難しくて、なんか、映画でやるんだったら映画ならではのなんか仕掛けがあったら面白いなと思ったんですけど、やっぱそこは難しかったのかなっ
難
ていう感
しいで
じ
す
が、
ね。
はしましたね。
昔で言うと、その、名探偵登場だったっけ？なんだっけ？違うの。殺人ゲームへの招待って映画かな？あれはね、まだほら、DVD とかがない時代の映画で、要はね、3つ結末が用意されてて、映画の上映ごとにその結末が違うという仕掛けがあって、だから、この回とこの回を見た人同士で、その結末の話すると食い違うんですよ。で、えっつってもう一回見に行くとまた違うみたいな、いう仕掛けを施した映画がありまして、まあ今だとね、そういうの難しいですけど、配信とかあるんで。
いや、今だってあれですよ。知ってます？今やってる映画。一部で超話題になってる。
何？
ヒプノシスマイクっていう映画。
あ、なんかそれ聞いたことあるな。
いや、なんかね。本当の分岐映画。観客が選ぶみたいな。ヒプノシスマイクってなんか、ラップバトル
なん
ア
かあ
ニメ
り
みたい
ます
な
よ
や
ね。
つなんですけど、だから、2チームが戦うみたいなやつの
なる
話なんで
ほ
す
ど
け
ね。
ど、それを映画館で見てる人がスマホで投票して、どっちが勝つのか
なる
本
ほ
当に
ど。
決めていくみたいな話なんで、
インタラ
果た
ク
し
ティブ
て、
性があるわけですね。
果たしてそれが映画なのかっていうのは、まあ、結構議論されてるところではありますけど
なるほどな。じゃあ楽しければ何だっていいでしょっていう。そうね。
でもなんかね、ストーリーがないらしくて、本当に勝ち負け勝ち負けで、なんかゲーム見てるみたいな感じ？
まあ、そうなんでしょうね。
なんで、どうなんだ、実験としてどうなんだろうみたいな、
いや、面白いと思いますけどね。
ことは言われてますけどね、まあ、
なるほど。
変な映画ね、いっぱいありますからね。
ロペさん、スローターハウス5って映画見た？
昔見
昔
た
のやつ、
な。
72年とかのやつなんだけど。あれ、主人公がさ、いろんな時代、例えば戦争してる最中とか、すごい地獄の戦場を抜け出ると、急に、例えばもう、全然それと違う時代のある村に住んでたりとか、どんどんどんどんその時代と場所が、まあ変わっていくわけですよね。その主人公だけが一緒で。で、一体何なんだこれはっていう映画なんですけど、まあ最終的なオチはすごいんでちょっと言わないですけど、ああいうのもいいなと思ってて、時間系じゃないかもしれないけど、あれもまあ SF と捉えられると思うんだけど、まあ映画見てると全然 SF 感はないんだけど、終わってみるとすごい SF だったっていう作品ですごく好きなんですけど、あれ原作カート・ボネガット・ジュニアでさ、僕カート・ボネガットって三大 SF 小説家の一人だと思ってる。いや違うな、これは入んないな。普通はロバート・ A ・ハインラインが入んのか。でも僕すごくカート・ボネガット好きで、中でも猫のゆりかごっていう小説があるんですね。これなんで今まで映画になってないのかわからないんですけど、すごく映画的な話で、まあタイムマシンが出てくるんですけど、タイムマシンの設定が過去か未来かどっちかにしか行かないっていう、だから実用性がないっていう話で、未来に行こうとしてるのに過去に行っちゃったりとか、過去に行こうとしてるのに未来に行っちゃったりとかすると全然実用性がなくてしょうがないよねっていう話で、そういうのが出てくる話。あ、ごめん、間違えた。それ、ごめん、間違えた。夏への扉の話だ、今のやつ。ロバート・ A ・ハインラインの夏への扉が、そういう話で、今僕が言ったカート・ボネガット・ジュニアの、猫のゆりかごって話は、全然違う話で、世界が滅亡する話なんですけど、滅亡する理由が、化学物質、のせいで世界が滅亡するんですね。その化学物質がアイスナインっていう物質なんですけど、超強烈な物質で、触れた水が全部凍るっていう、物質なんですけど、それを間違えて海に落としちゃうっていう 話で、すごい、そういう SF かなと思うと、意外と、ある島に主人公が行って、そこが独裁者が、管理してる島なんですけど、その独裁者が作ったボコノン教っていう、その教義に関してすごい詳しく書いてあるとか、すっごい変な小説なんですね。アイスナインの話どこ行ったみたいな、ことになっちゃう、すごく面白い小説なんで、猫のゆりかごと、ロバート・ A ・ハインラインの夏への扉を、読んでください。何の話だ。もう僕最近までね、カート・ボネガットって、カート・ボネガット・ジュニアとカート・ボネガットの親子がいると思ってたんですけど、 ただの表記揺れで、一人の人間だったってことが分かって、
ああ、そうです。
46年生きてきて初めて知ったっていう。
ありますよ。
去年ぐらいだったかな。
確かに映像化はされてない。
なんか日本へのえ、夏への扉が、なんか日本の変な映画になってるらしくて、
ああ、それはありますけどね。
たまにそういうのありますよね。僕のすごく好きな、ゴダールの、離れ離れにって映画があるんですけど、これも日本で変な映画化されてるんですよね。
そうなんです
そう。でもなんか多分誰も知らない。いいんですけどっていう。押井守監督の「うるせえやつら、ビューティフルドリーマー」っていうすごく名作の SF 作品があるんですけど、あれもなんか精神的リメイクみたいな、リメイク続編みたいな日本映画があるんですよね。
ありましたね。見なかったけど。
そう。なんか、アニメ研究会かなんかが、違ったかな？なんか、その脚本を手に入れてみたいな話だった気がするけ
ありました、ありました。
ど。ああいうのいいよね。なんか、変な日本映画化みたいなやつ。
いや、でも、そんなこと言ったらね、宮崎駿の君たちはどう生きるかもそういうことですからね。
まあ、確かにな。魔改造みたいなやつね そうね。タイトル問題とかもあってさ、この間角川有楽町シネマに、白夜っていう映画を見に行ったんですけど、ロベール・ブレッソン監督の白夜という映画なんですけど、これもともとの、原作が、ドストエフスキーの、白夜って映画なんですね。あ、白夜って小説なんですね。で、ドストエフスキーの白夜っていう小説は、サンクトペテルブルクかなんかが、舞台なんですね。で、白夜の日に、まあ、白夜って緯度が高いところにいると、まあ、太陽が沈まずに、明るいまま夜が終わって、そのまま朝迎えるっていう現象じゃないですか。で、それをうまく使った、お話なんですよ。その夜に起きる話、男女の話なんですけど、それをロベール・ブレッソンは、パリを舞台にしてるんで、現象としての白夜は起きないわけですよね、パリでは。だからタイトルは、フランス語のタイトルなんで僕読めませんけど、翻訳すると、夢想家による4夜っていう、だから夢見がちな4夜、4夜ってのはよ、まあ、フォーナイトですね。4つの4日間っていう意味なんですけど、っていうタイトルにしたのに、日本で公開するときに、また、ドストエフスキーの方の白夜を、やっぱエモいんで、タイトルにされちゃってるんだけど、映画見ると、だからパリだから白夜じゃないんで、普通に夜なんで、全然白夜じゃねえじゃんって思っちゃうっていう、なんか裏の意味があんのかこれって思っちゃうんだけど、ただ単に、気が利いてないだけなんですよね タイトル問題。そういう問題も起きるかっていうね。
いやー、なるほど。僕、なんだ、日本で映画化もされた、64っていう小説があったんですけど、横山英夫の小説で、まあその64って、昭和64年っていう意味で、要するに平成元年、数日しかなかった、昭和64年の64っていう意味だ、のタイトルなんですけど、これがね、イギリスかな？か、どっかで映画化され、あれ、ドラマ化されたやつがあるんですけど、64の意味ないじゃないですか。
そうですね、もはやね。
昭和64年の、なんか、ないんですけど、なんか全然関係ない感じで、64って数字が出てきて、僕一応そのドラマ見たんですけど、もうね、全然、ほぼ原作関係ないみたいな話になってて、何のためにこれ、 64海外でドラマ化したのかなみたいな作品やってましたね。
なるほどな。
でもタイトル64とかでし
あ、なるほどね。やり
たね。
そう。やりそうだな。まあそういうことありがちですね。
ねえ、何のためにリメイクみたいな感じです。
でもリメイク、タイトルつけるのね。なかなか気が利いてるやつと気が利いてないやつとあると思うけど。まあ、いろいろ考えてやってんでしょうけどね。
あとなんか全く同じタイトルつけられちゃうと、なんか、どっちっていう感じにはなります。
僕、2本ある映画で、スターリングラードっていう映画が2本あるんですけど、ヨゼフ・フィルスマイヤーの、あれ、ドイツから見たスターリングラード戦を描いてる映画なんですよね。で、同じように、ジャン・ジャック・アノーのスターリングラードは、まあ、アメリカ側から見てるのかな？あれ、どっちだったっけ？忘れましたけど。あの人が出てるね。
ジュードロ
ジュード・ロウが出てるね、映画ね。2本のスターリングラードどっちも素晴らしいんですけど。スナイパー戦に特化した方が、ジュード・ロウのやつで、もう、血みどろの、白兵戦の方が、ヨゼフ・フィルス・マイヤーの方なんですけど。
かっこ何年って書きがちですけどね。
そうね。まあ、いっぱいありますよね、同じ同名タイトルのやつってね。
本当検索とかね、しづらいんで、困っちゃうって感じ
アウトローとか3本ぐらいあるもんな。
です。もう、あれですね。監督か俳優の何とかのってつけてほし
まあ
い。
まあまあまあ。昔の映画よくありましたよね。
今時あれやってほしいですけ
確かに。
ど
そんなもんすか
ね。でもそれをね、ちょっと集めるのも楽しいかもしれ
そうね。
ないですね。石山さんコレクションにね、
そうね。え、何を集めるの？
同じ タ
同
イト
じタ
ル
イトルね。もうそ
こ
れ
れ
は、
とこれみた
無数すぎるのはちょっと、
いな。そうですか。
切りないやつはちょっと、面白みに欠けるかもし
どうですか。まあちょっとね、そういう、
れない。
ノープラン雑談をね、今後もちょっとやっていこうと思います。
そうね。タイトル。
前回でしたっけ？の雑談会かなんかで、昔の映画館の話したじゃないですか。あれね、いくつかの映画館について僕、
お。
過去の調べたんで、まあそのうち、
じゃあやりましょ
指定していただければ、その映画館のことは、思い出は喋れるぐらいには多分なると思います。
して、フリーダムでいいんじゃないですか？
どっかの映画館っていうのは、全部は調べきれないっていう感じなんで。
ああ、そういうこと？
3つぐらい映画館を挙げていただければ、そこを喋れますみたいな。
わ かりました。
石山さんが言ってた本はね、近所の図書館になかったね。
あ、本当に。大森沢子さんの、ミニシアター裁縫っていう映画、本ですね。
見てくれよって感じした。
確かにね。こういう本ってあんま置かないのかな。
わかんないです。僕もうちょいで引っ越すんで、使う図書館変わるんで、そっちでまた見てみよ
ああ、そうかそうか。なるほど、なるほど。
まあちょっとね、雑談やってると無数に映画の話が出てくると思
そうね。取り留めがなさすぎて、大体タイトルつけるじゃないですか、この雑談会の。ロンペさんの瞑想というか、まあ僕が瞑想してるせいなんですけど、何の会なんだこれは、みたいな、のはあるかもしれませんね。
いいです。なんとなく、どんな話かなって感じで、興味持って聞いてくれる人がいればいいなって感じなんで、いろいろね、ノープランでやっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。というわけで、石山さんとの雑談会の13かな？だった
13で
と。
すね、これは。
だったと思います。シネマアクティブ東京支部の音声配信。また次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろしくお
す。
願いします。